ご神君、一つ、縁談に相性を改め見合わすより、誠の心を見合わせよ。愛楽世界、かっこ愛をかけよで生みなす世界に住むに、相性を改め見合わすより、信心になれ。永遠の徳につながる生き方を目指せ。心して、まさ道を行け。道の友柄は相携えて。迷信に迷うことは道を違える、違えると知れ。永遠の幸福に至るためにも夢忘れるな、誠の道を。誠の道。誠の道とはどういう道だろうかと。なんとなくわかるような感じもいたしますけれども、もう一つ、じゃあ誠の道を踏むとはどうすることなのか、分かったような分からないようなところがありますね。ここ数日の成り行きで教えていただくもの、これは神様がやはり私にそういうものを教えてくださったのだろうと思うのですけれども、言葉というものがありますね。意思を伝えるということであったり、事実であったり、その考えを伝えるとか、いろいろありますけれども、もちろんこうやってお話をさせていただいている、それは信心のおける御教えを伝えるというようなことでもありましょうけれども、いわば愛着理念を伝える、師匠大坪宗一郎氏の生きられ方、そのご精神を伝える、いろいろ表現はありましょうけれども、言葉というものが何なのかということなのですが、ここ数日の成り行きから、言葉はイメージを伝えるものだというふうに何か教えていただいたように思います。教えていただいているというのでしょうかね。言葉というものは人間同士の言葉、言葉で会話をするわけですけれども、その言葉の会話によって伝えられるもの、伝えようとしているもの、それはイメージだと。例えば、リンゴがありますね。リンゴと聞くと、またリンゴという文字を読むと、あのリンゴを思い出します。バナナと言われると、あのバナナ、果物のバナナを思い出します。イメージを頭の中にイメージするわけですね。そのバナナの姿形がイメージされると同時に、顔を向いて食べる、甘い美味しいものだという、中にはまだ早かったら美味しくないと、いろいろなそのバナナにまつわる情報というのでしょうか、そういうものが頭の中を駆け巡るというのでしょうか、イメージとして湧いてくるわけですね。ですから、言葉というものはそのイメージを共有するものだということです。例えば、暑い、昨日暑かったと言えば、昨日は暑かったんだなと、その暑かった時の思い出というのでしょうか、暑いということがどういうことなのかということが、心の中というのか、頭の中というのか、イメージされる。今日もまた暑くなると天気予報が言っている。というと、今日はそれこそ暑いなという、その暑いというその暑さのイメージが湧いてくる。今日は寒いなというと、その寒いという寒さのイメージが、それこそ体に感じるものであったり、寒い時にはどういうふうなものだというようなものがイメージされるわけですね。これが日本人同士で、日本人同士、日本語なら日本語、それはいわゆるその言葉、単語、それが単語がその紡がれた 文章においても、そこにいわゆるイメージができるわけですね。言葉によって何かをイメージすることができる。その言葉が例えば100年前であったり1000年前であったり、その人が言葉を残している。それこそ昨日は柿を食べたと書いてあったら、それを見た人が、読んだ人が、ああ、あの柿を食べたんだなとイメージができる。あ、それも昨日食べたんだなと、いわゆる私どもの心の中、頭の中にそのイメージが湧いてくる。そういうイメージを伝えるのが言葉だということなのです。これは特に私などでもありますが、英語を勉強しようとするときに、今までは間違った勉強方法をしていたなと、それが今やっと気づかされました。それが言葉がイメージを伝えるものだということがはっきり分からされたからですね。今までの勉強の仕方というと、例えば単語帳を開いたり辞書を開いて、そのリンゴと書いてあれば、リンゴを見て、あ、これはアップルだと書いてある。そしてリンゴをはアップルだというように、そのリンゴという文字がアップルという文字にまあつながっていたわけですね。だから英語で例えばアップルと書いてあると、これは日本語でリンゴだなと、そして初めてリンゴをイメージしていたというのでしょうかね。そういうアップルがリンゴになり、そしてそれがリンゴをイメージする。まあ今日はホットな日だといえば、そのホットというものが熱いという日本語にまあ置き換えて、そして、ああ、熱いんだなと、いわゆるそういうこと、その何と言いましょうかね、いわゆる文字面というのでしょうか、を翻訳していたということですね。これでは本来ではありませんね。ですから本当の英語の学習といえば、そのリンゴの絵を見ながら、これがアップルだと頭にまあ叩き込むというのでしょうか、そういうものであって、アップルと聞いたらリンゴという単語を思い出すのではなく、アップルと聞いたらリンゴの実を思い出す、そういう学習でなければならないのに、それをしてこなかった。アップルと聞いたらリンゴというその文字をイメージしていた。だからまあ英語が上手にならないわけですね。ホットと聞いたら熱いというその文字を思い出して、そこから連想していた。ホットと聞いたらもう体中が熱くなるような、体に熱いものを感じる。コールドと聞いたら体中が寒くなるという、そのホットであったりコールドであったり、アップルであったりバナナであったり、そういうものはが私どものイメージがを伝えるものであるわけですね。まあどうしてこういうまあ新人とはかけ離れたようなことになってくるかというと、実は言わんとするところは、神様のお働き伝えるということなのです。人間のイメージを伝える、私どもに同じイメージをまあシェアする、共有する、そのもとがいわゆる言葉であるわけです。その言葉を聞くことによって同じものがイメージされるということなのですが、これが信心におけることになるとどうなるか、信心とは何を共有するものなのか、それは 信心とは神様のお働きを通して私どもの心を育てていく、魂を磨いていくというその作業を共有するものでなければならないわけですね。信心とは神様の心を心とするものだ、生き神への昇進だ、天地日月の心を身につけることだ、まあ様々に表現されましょうけれども、まあ教えでもありましょう。それらの中から信心させていただくというもの、信心をするというその言葉を聞いて私どもの中にイメージされるもの、それが共通なものでなければならない。まあ、少なくともこのお道にご縁をいただいている師匠大坪宗一郎氏のもとで信心の稽古をさせていただいている私どもには、信心をするということになると、信心とはどういうことか、あ、これは神様のお心を心とすることだな、自らの心を見つめ、自らの心を改まっていくことだな、天地日月の心になることだな、それこそその天地日月の心になることを通して和らぎ喜ぶ我が心をいただこうとすることだ、心が助かる、その助かりが体の上においても助かりにつながるような心の助かりをいただくものだ、まあ、様々にありましょうけれども、その信心という言葉を通して私どもの心の中にイメージされるものが、同じようなものがイメージされるような、そのことのために様々な、まあ、情報というものをいただいているということでもありましょうね。そして一番肝心なことは、その神様のお働きというものを伝える、私どものイメージを伝えるのが言葉である、私どもの心の中に抱くイメージをシェアする、伝えるのが言葉である、言葉を持ってそのイメージを伝えると、ここに神様のお働きを伝える、私どもが神様の働きというものをシェアし合う、これが神様のお働きだよ、それこそ偶然と思っていたけれども、それは偶然ではないよ、神様が働いてくださっているのだよと、その神様のお働きを共有するものが成り行きであるわけですね。成り行きを通して、成り行きを大切にするということを通して、神様のお働きを共有する、神様のお働きを伝える、今日はこういう成り行きがあった、それはすなわち今日はこういう神様のお働きをいただいたということを伝えているわけですから、その成り行きを伝える、成り行きを互いに大切にするということによって、神様の御働きを共有する、伝えるということになるのですね。成り行きの中に神様のお働きが現れます。成り行きを大切にすることによって、神様のお働きを一層目細かく身近に感じることができるようになります。ですから、その成り行きを大切にするということが、神様のお働きを伝える、共有するということになるのですね。ですから、どうでも皆さんに成り行きを大切にしてもらわねばならない。成り行きを大切にしてもらうことによって、神様のお働きを肌身に感じてもらわなければならない。その成り行きを大切にするということが、神様のお働きを伝えるということに、まあ、直結するということですね。どうぞよろしくお願いいたします。ありがとうございます。